今朝の説教の結論は、ヘブライ人への手紙の5章7節に、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈りを捧げた。そして最後のところで、それが永遠の贖いの源となったと書いてあることであります。最初に注目したいのは、主イエスキリストがこの地上において、その肉の生活の時にはさまざまな苦しみを経験された。生きる悩み、苦しみをつぶさになめし、この人、そういう賛美歌もありますが、決して裕福であるとは言えない、このヨセフとマリアの長男としてイエスはお生まれになった。そしてマリアのこのヨセフの長男としてイエスは育ったわけでありますね。その時すでに今言ったような生ける悩み、そしてさらに30歳においてイエス様は召命を受けて、神のしもべとしての働きを、公の生涯を始められた。福音書にはそのことが記されておりますが、イエス様の周りにはおびただしい病人たちが運ばれてきたという事実が記されております。もちろんイエス様がさまざまな人に出会って、そしてその病を癒していかれたということがあるからでありました。生まれつき目の見えない青年もいた、七つの悪霊に取り憑かれた女性もいた、ローマ帝国へ納める税金を徴収する仕事のために人々から軽蔑されていたような徴税人たちもいた、人々から恐れられていた病であった、あの雷病ですよね、今日でいうハンセン病っていうんでしょう、そういう病を患った人もいた、死の悲しみに出会う人々もいた。このような人々に一人一人それぞれ違った苦しみや労苦を担っている人々にイエス様はこう出会っていく、出会っていかれた。まさにそれら一人一人はに対してイエス様は涙を流しておられたと思います。どうしてこんなに苦しい辛い出来事が人生にはあるのか、そういう思いでイエス様の心の中には涙が流されていたと思います。また激しい叫び声を上げながら神への祈りに生きていた。そしてその技を、癒しの技をこう成していかれた。まさにそのようにしてイエス様は人生の、この人々の人生の危機というんでしょうか、そういうものに正面からこの向かっておられた。人間とはこんなに大変なものなのかという、その事実に目を開いていた、向き合っていた。十二弟子を選ぶ時にもですね、イエス様が十二弟子を選ぶ時について記されているこの福音書には、イエスは山に登る、祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。そして朝になって弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで人と名付けられたと書いてます。12人の弟子たちを選ぶのに、やっぱりイエス様はそのような祈りをこのなさったんだなと。シモン・ペテロに対してはこう言われた。シモン、シモン、 サタンはあなた方を麦のように神に願って、麦のようにこの神、このふるいにかけられることをですね、神に願ってですね、サタンはそれを聞き入れられた。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと書いてあるんですよ。ペテロのために、ペテロの信仰のためにイエス様は祈ったと書いてあります。だからあなたが立ち直った時には力づけてやりなさいとペテロに言われたんであります。まさにペテロに対してもそのような祈りをイエス様はなさった。イエス様のご生涯の最後においてはどうであったか。あのオリーブ山、ゲセマネの山に最後に、最後の晩餐の後に行ったわけですよね。そして弟子たちもそこに従って行った。聖書はこう書いている。いつもの場所に来ると弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そしてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を、まあ、この場合は苦難の杯を意味しますよ、私から取り除けてください。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。まさにそのオリーブ山で最後の祈りをなさった、そういうイエス様のお姿、まあ、教会にもあのその時の絵を記した絵が あるんですよ。皆さんもいろいろこうご覧になっているかと思います。こう薄伏せになってこう祈っていらっしゃるイエス様の姿でありますよね。そして十字架に、いよいよ十字架に作られた時にもですね、イエス様は、朝十字架ですかね、この九時間、そして午後3時に及んだ。全地は暗くなった。太陽はこの光を失っていた、失った。その時聖書はこう書いて、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたと書いてますよ。まさにここにイエス様が生きておられる時には、さまざまな人々に出会って涙を流しながらですよね。またこの最後の時には激しい叫び声を上げながら、父なる御神に対し祈りを、神への祈りに生きたのがイエス様の生涯であったということができます。今日のこのヘブライ書第5章の8節のところで、キリストは多くの苦しみによって従順を学ばれたと書いて、学ばれたということは学習したという、したということの意味で、今まで身についていなかったものを、まあ、習得するという意味があるのであります。人生に多くの苦しみがある。病気や経済的な困難や、本当にさらにはそれだけではなく、自分たちの周りに憎しみや対立、あるいは不安、また自分ではどうしようもないような戦争といったようなもの、自然災害、事故、このような苦しみに満ちている世界、これが私たちの世界であり、その中に生きる私たちのそれが人生だ。そのような中で何が大事かを聖書は語っている。イエス・キリストもまたそのような人生を歩まれる中で、神への従順を学んでいったというのであります。7節にはこうありますよね。ご自分を死から救う力のある方に願いを捧げていた。人生はいろんな問題、困難の中で その終局のところにはですね、いつも死にまで追いやられていくような、そういう性質を持ってますよね。このままこれが続くならば、我々は死に至らざるを得ないような、そういう存在、まさにですから、死から救う力のある方に祈りと願いを捧げていたということでありますよ。どんな小さな問題であってもそうですよね。だからここで聖書はそう書いてるわけです。キリストはご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げていたんだということであります。カルバンは次のようなのようにこう書いておりまして、説明をしておりますよね。キリストは苦悩や逆境に囲まれても重荷に打ちひしがれず、死に飲み込まれることもなかった。キリストの祈りと願いは退けられたように見えるが、結論すべきことは、私たちには神様が助けてくださらない、自分の願い通りにならない、そのように見える時でも、私たちが神に求めているものよりもはるかに多くのものを神様は私たちに与えてくださるのだ、そう書いてます。ですから実際ここでですね、イエス様は私のこの杯を取ってくださいと願ったわけですよ。この苦しみを取り除いてください、まあそれがもし神の御心ならばというふうなことがありますけどね。もしですから、イエス様のここでのこの杯を取り去ってくださいという祈りは聞かれなかったんですよね。自分の祈りが神様は聞いてくださなかったわけですよね。しかしそこでカルバンはこういう仲介をしている。私たちの願いがこの退けられたというふうに見えることがあったとしても、そういう時があったとしても、神様は私たちが願っているより求めているよりもはるかに多くのものを私たちにこの与えてくださるのだと言うんですよ。この祈りが、イエス様の祈りが退けられた、この杯を取り去ってください、キリストは何を恐れてたんだろうか。神の審判とサタンの力と黄泉の力を恐れたのです。しかしキリストは死に至るまで、十字架の死に至るまで完全に神に従順に従ったと、そう書いてあるんです。じゃあね、イエス様のあの願いはもう聞かれないでですね、そして最後にイエス様はもうそれに神様の御心に、神様に従った、完全に従った、それどういうことを意味してるんだと。そこから2つのことが、大きに言うと2つのことが引き出される。第一の点がですね、これは何かと言いますと、私たちには肉体的あるいは外側の悲惨さとともに、人間の本性の腐敗のために心の動きも罪悪の中にある。キリストはこれらの弱さを進んで引き受け、それらと戦おうとされた。それは私たちのために弱気に勝つためではなく、私たち自身が弱さを経験するとき、キリストが私たちのそばにおられることを確信するためである。私たちもまたですよね、いろんなこの人生の苦しみや困難や、この世の中を歩んでいくときに経験する、そのようなときにですね、あ、イエス様もそうだったんだな、 イエス様もそのようなこの苦しみの中にあったんだということを、私たちがそばにおられるということを確信するためである。キリストは人間性の諸々の特質をその身につけておられた。前のページの4章の15節、これはちょうど前のページになりますが、そこにこういう言葉がありましたよね。これは先週のところで、4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。試練というのは人生のさまざまな危機でありますね。試み、まさにいろんなことを我々が経験していく、そういうことを試練と言います。に遭われたのです。またこの後の方になりますけれども、この12章3節というところにはこういう言葉が書いてあります。後で見ていたらいいと思うんですが、12章3節、あなた方がそのような人生の試練、危機、試みに出会うとき、気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさいと書いてある。あ、イエス様も実はそうだったんだと。人生の私たちが困難や試練に出会った時にですね、イエス様のことを思い起こしなさいっていうわけです。なぜかというと、我々もまた困難の中で気力を失い疲れ果ててしまうわけですよね。どんな戦いも自分に対するまさにこのようなこの罪人たちのですね、このそのそういう姿、イエス様はそういう忍耐された方のことをよく考えなさい。この考えるということは、これちょっと前にも一回説明はしたんですけど、単なるこれはただ思うということではなくて、キリストという存在が涙を流しながら神に向かって大きな叫び声を上げて、死から救ってくださる神に祈りをしておられる、そのキリストが私自身の中に生きて働いてくださるということが思うということなんです。単なるこうイメージする、そうじゃない、思うということはそのキリストが私のうちに共に働いてくださるということがよく考えるということ、まあ、ちょっと哲学的な言葉ですよね、考えるっていうのは。でも分かりやすく言うとそういうことです。そういうふうに受け止めなさいということです。キリストが私のそばに共にいてくださって、と働いてくださることを、救いのために働いてくださることを聖霊によって信じるということが、それが信仰ですね、我々の。ただイエス様がいたということではなくて、あ、そのイエス様は今私のためにここで働いてくださるんだということを信じることが信仰であり、キリストはそういう誠の大祭司なんだと言ってるわけです。まあ、いわばキリストの人間性、人間の弱さに同情されたイエス・キリストのお姿がまずここにあるという一点ですよね。キリストの人間性という面が、肉を取られたということがこの第一の点であります。で、第二の点はですね、この一と深く関わっているんですけれども、キリストと私たちの違いを常に心に留めなければならない。イエス・キリストの祈り、この祈りが聞かれなかった。しかしイエス様は神のご支配を信じて十字架の死に就かれたわけですよ。その自分に与えられた使命、それを自分に与えた使命と信じて十字架の死に就いたわけでしょう。これは敗北に見えますよね。なんだイエス様は自分の祈りも聞かれないで死んだのか。しかしここに実は に神の人間に対するご計画が成就した。旧説においてキリストは神への従順においてこの全きものとされたと書いている。完全なものとなられた、従順を学ばれ、そして完全なものとなられたと書いた。実はイエス様が十字架に着いた時にはそのことがまだ十分にですね、この明らかにされてなかったかと思うんですよね。しかし神の側においてはですね、このイエス様が十字架に着くということを取り下げなかったわけでしょう。これをせよと言われたんです。イエス様もそれがどういうことを意味しているのかについては明確な形で分かっていないのかったかもしれない。もちろん我々の場合もそうですよね。我々が苦しみをいろんな形で受けた時にね、神様助けてくださいって祈るわけでしょう。だけど助けてくれないもらえない時あるじゃないですか。その時に私たちはね、ああもう神様なんか信じるのやめましょうか、やめましょう、やめようか、そうじゃないと。実は神様は私たちが願っている以上のものを与えようとしておられる方なんだということを信じなきゃならないということです。だから十字架の死で終わるもっと先のことを信じなきゃならないんだって。多分イエス様も自分の十字架の死で終わるというその先のことを信じて、ある意味ではその神の御心がどういうふうになっていくのか、それはあるいは十分分かんなかったかもしれない。しかしイエス様は分かってたと思いますよね。3日後によみがえさせてくださるんだということを分かってたと。我々は分かんないじゃないですか。すぐにそれがどういう結果を今度もたらしていくのか分からない。それでも神のその働きを信じていくことだ。で、このことをですね、この完全なものとされたということが、このいう言葉がこの前の前のページになりますね。これ2章の10節のところに書いてあるんですよ。書いてあったんですね。でそこにちょっとこれは402ページですかね、402ページの下の段の10節というところにちょっとだけ目を移してみたいと思いますが、そこにこう書いてあります。多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。どういうことかっていうと、最初の方に多くの子らを栄光へと導くためにと書いてます。多くの子らっていうのは人間のことですよね。多くの子らを栄光、神の栄光へと導くためにイエス様は完全なものとされた。イエス様は私たちを、苦悩に生きる私たちを神の栄光に預からせるというそういう目的のために完全なものとなられた。罪を許し神との和解をもたらすために十字架の死が必要だった。イエス・キリストの御業によって罪ある人間は神の栄光を取り戻すことができる。そのためにイエス・キリストはその働きを完全に行われた。これが十字架から降りなかった理由なんですよ。こういう目的があったということなんですよ。神様には。もしこれが終わって降りてしまったらね、私たちが罪人が神の前に義とされ神の栄光を受けるということができなくなってしまったんですよ。しまうんですよ。そういうことが隠されてたということ。キリストは神の裁きとしての死を恐れた。しかしそれ以上に神の救いの御業の完成のためにイエス様の十字架は必要だった。それが実は神の御心だったということなんです。イエスは神の救いの御心を、そのご計画を信じて我が霊を 御手に委ねますと言ったんですよ。まだ実現してないじゃないですか、その救いも復活も実現まだ来てないわけでしょ。ただ十字架のところだけ見てるとイエス様は敗北だったとしか見えないんですよ。しかしここにはこういう神様のご計画が隠されてたんだ。だから我々も自分の人生で苦しみにあったときにね、今本当にもうこれは救ってくださいという祈る、救われない現実のときに、もうそれで絶望だと思う人がいるかも。先ほどの気力を失う、そういうことも出てくる。ああもう自分の人生終わりだと思う。しかし実はその先があるんだ。それが神の救いのご計画ですよ。失敗があったとしても神のご計画、神の救いを信じて次に歩んでいく、これがキリスト者ですよね。まだ我々は先が見えないわけでしょう。見通せないわけでしょう。しかし神の救いの御業、神のご計画、神のご支配を信じてその苦しみに耐えて生きていくときに、また救いの出来事が神様はちゃんと用意なさっておられる。我々が願ってた病気なら病気を、今この病気治してくださいということだけしか我々は思わない。しかしそれ以上のことを神様は私たちの救いのために用意しておられるんだということであります。イエスは神の救い、それを本当に信じて我が霊を御手に委ねますと言った。それが実は永遠の救いの源とされたキリストのお姿であります。マルコ福音書第6章に、夕方になり海が荒れ出し、嵐の中で弟子たちの船は溺れかけていた、沈みそうになったという記事がありますよ。誰でも知ってます。その時イエス様は山で祈ってたんですよ。でその様子を見てたわけです。そして嵐の困難さの中で苦しんでいた弟子たち、ただ眺めてたわけじゃないんです。イエス様はその時マルコ福音書はこう書いてるんですよ。イエスは海の上を歩いて弟子たちに近づいてきたと書いてあるんですよ。天に上げられたキリストはですね、私たち人間が苦しんでいるのを見てただ眺めている、そういう存在じゃありません。まさに山から海の上を歩いてきたんですよ。その嵐を踏みつけてイエス様は救いの御手を弟子たちに伸ばして、恐れることはない、私である、この私であるっていうのは私がここにいるという意味ですよ。私がここにいる、天上にいたんですよ、山にいたんですよ。もちろんこれはイエス様は生きてた時の話ですよね。で今私たちもイエス様は目に見えないじゃないですか、天上にいらっしゃる。しかし人間のいろいろな苦しみの現実を見てイエス様はその天上から降りてきて私たちを助けてくださる、聖霊によって私はあなた方と共にいる、私はここにいる、恐れるなと、そういう方です。実はこのイエス様の第二のこの姿っていうのは人間の姿じゃないんですよ。それは神の子、神としての性質を持ってらっしゃる神としてのイエス・キリストっていうんですか、最初の人間に同乗するのは人間としてのイエス様のお姿とすれば、この第二番目の姿っていうのは神としてのイエス様のお姿、人となったイエス様のお姿と神との本質を持ってらっしゃるイエス様の姿っていうのは、実はこれは区別される面があるけれども深く結びついているんだということ、この1と2は深く結びついているということでありますよね。そうですから、このイエス様の このヘブライ書の方に戻ってみますと、この9節のところに、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となってくださった、そういうイエス様がここに、イエス様とはそういう方なんだ、イエス様に従順であるすべ、このイエス様の働きを受け入れる者はまさにすべての人が救いの源、救いを与えられていくんだという、信じた人でしょう。これを私たちはこのイエス・キリストに従順であることが求められているんだ、これが信仰ですよね。賛美歌の260番の4節にですね、260番の4節の言葉に、まあ、これはいつも聖餐式の後で歌ってるんですけど、世にあるうちも世を去る時も知らぬ読みにも裁きの日にも千歳の岩よ我が身を囲め。私はこれ歌うときにいつも思うのはですね、あ、そうだ、私たちにはまだ終末は来てない、自分の終わりはまだ来てない、読みもまだ知らない、読みがどんなところかをね、誰も知らないわけですよ。知ってらっしゃるのはイエス・キリストご自身だけじゃないですか。我々に先立ってイエス・キリストがその読みを経験してくださった、このイエス・キリストに私たちが従順であること、従うこと、まさに知らぬ読みにも裁きの日にも、神様の裁きなんかあるのか、本当にあるのかね、我々思うかもしれない。しかし神の裁きの日にも、千歳の岩よ、この永遠の救いの源であるイエス・キリストを信じ、これに我々がつながるということが信仰ですよ。まさにその私たちに先立って読みを経験し、裁きを経験してくださった私たちは、この主を信じ信頼すべきことを救い主として与えられているということでありますよ。最後に詩編の27編を読みました。そこにこういう言葉が書いてありました。5節でした。災いの日には必ず主は私を潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。私を岩の上に立たせ、頭を高く上げさせてくださる。そう書いてある。まさにこのことがイエス・キリストを信じることにおいて私たちのうちに実現しているんだということでありますね。私たちも災いの日を経験します。しかしその時、もう自分はダメだ、気力を失い、生きる勇気を失い、絶望しない、頭を高く上げさせてくださる、イエス様がどういう方であるかを思い見なさい、会うことができる、その時ですね、幕屋の奥に、礼拝の中でですね、神様の奥深くに私たちを隠してくださる、逃れさせてくださる、そして頭を上げて神を仰ぎ見なさい、そして勇気を与えられなさい、ここにあなた方の永遠の救いがある、希望の主はここにおらっしゃるんだということを礼拝すること、これが我々の礼拝なんですよ。だから礼拝をやめることはできないんですよ。我々は礼拝を続けながらですね、本当に主の幕屋で生贄を捧げ、そして歓声を上げ、この主に向かって賛美の歌を歌おうではないか、これが我々の礼拝なのであります。お祈りします。